外した方がいいのかな皆さんこんにちは。ありがとうございます。今ご紹介いただきました2020-21年度2780地区のガバナ応接かりました鎌倉ロータリークラブの久保田でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。この公式訪問毎年、ガバナーが必ず来て公式訪問を行います。先ほどもニコニコの中でもたくさん勉強させていただきます、ご教授ください、ご指導お願いしますというのが入っておりましたけど、多分あまり勉強にならないかもしれません今年はこんな人間なんですけれども、なんでそういう言い方をするかというとですね、私さっき会長幹事をはじめとしてクラブの理事それから地区出向者の皆様と懇談会を先んじてやらさせていただきましたけれど、そこでもお話をしたんですけれども、私基本的に今年の公式訪問はこういうふうにしようと思って来ています。どういうふうに考えているかというと、今日は茅ヶ崎クラブの一メンバーとしてここに参加したいというふうに思って立っております。でなぜそういうふうに思っているかというと、国際ロータリーのホルガークナック会長、今年の荒井会長ですけれども、がまずガバナーとして公式訪問は各クラブを元気にしてきてほしいということを言われました。いろいろ自分の中で考えた中で、やっぱり一番大事なことは何なのかなと思ったら、やはり目線を一緒にするということが大事、そういうふうに思って、ぜひそこのクラブに行ったらそこのクラブのメンバーになったつもりでやってみようかなというふうに思いました。で実はその話を聞く前に、もちろん次年度の準備をしなければいけないので、今年の1月くらいにですね、一つ一つのクラブをいろいろ見させていただきました。でそんな中で、例えばこちらのクラブでいうと今年60周年を迎える私のホームクラブの鎌倉の60周年同い年で、さっき鴨さんから出していただけたんですけど、同い年の人がいっぱいいらっしゃいますけど、還暦を迎える、そういうクラブに私もおります。ですからこの、茅ヶ崎クラブがこの2020-21年度どういう1年間を過ごすと60周年が気持ちよく過ごせるのかな、楽しく過ごせるのかな、そしてそこから先のまた5年10年先というもの、そして100年に向けてどんなふうにしていったらいい1年間になるのかなということを考えさせていただきました。その中にはいろんなことがあります。その中の一つとしてやはり、会員の数というのが気になるところです。でこの会員の数なんですけれども、今年のホルガークナック会長も私も同じ意見なんですけれども、数では人数合わせのための数ではなくてですね、大事なことはこの茅ヶ崎クラブにとって本当に求めている人材なのか、そしてその方がこのクラブに本当にこのクラブに入りたいと願って入られる方なのか、そういうことをやはりよく考えて迎えるべきではないかなというふうに思っていました。ホルガークナック会長も実は、1月の国際競技会の基調講演、一番最初の基調講演の中でそのことを明確におっしゃっています。今まで数を掲げることで成功してきたとは言い切れない、それよりも本当にあなたのクラブに必要な人材なのか、ロータリーにとって どのような導きを持ってくる方なのか、そういうことをよく吟味して会員を迎えてあげてほしい、そして迎えた以上は大事に、そして大きな輪を作ってほしいというようなことをお話しされました。私も全く同感だと思っています。でそういう観点でこの茅ヶ崎クラブが60周年を迎え、その次の70周年100周年を迎えていくときにどのような布陣であればいいのかなということを考えたときに、やはり、一つには50人というのが目安なんでしょう。50人というものをキープしていくために、そしてまたそれを徐々に増やしていく、それは何かというとやはりクラブの財政面のこともありますけれども、それ以上に委員会であったりいろいろなアイディア、そういうものを広げるのにはやはり数が多い方がいいのかな、しかもこの茅ヶ崎という町を大事にしてくれる方、ロータリーというものを大事にしてくれる方、そういう方を呼び込むことがすごく大事なのかな、そういう人が入ってきてくれたらばきっと長くいてくれるだろうし、一生懸命やってくれるだろう、 そういうふうに考えて、まあ茅ヶ崎は今年3人ぐらい入れてくれると嬉しいかなってその時数えました。でそんなことを66、まあ、地区の中にその当時は実は68クラブあったんですけれども、今66クラブあります。この66クラブのそういう私の勝手なお願いと妄想を一つ一つやっていったら、2500人になりました。それが実は、今年の地区目標、多分あの先々週あの笠間 AG の方から地区目標の話があったと思いますけれども、会員増強2500人以上という目標の2500のからくりはそういうことで、66クラブ一つ一つを見ていって、そのような数字を出しています。で、もう一つ大事なことがあって、この、 数字を掲げないと言いながらそういう数字を言ってるのは何かというと、またまたまその66のクラブのことをやってきたから、それを足して2500になったということもあるんですけど、実はその後にこのコロナがありました。残念ながら当地区では100人マイナスになってバトンを私は受け取りました。過去私の知る限りで最悪の現象だと思います。ただ私はこの現象というのは一時的なものであってあまり悲観するものではないって、もともと性格がポジティブだっていうのもあるんですけれども、あまり気にはしてません。ただやはりこの数字は数字でやはり深く受け止めなければいけないところもあるんですけれど、私は例えばこの茅ヶ崎クラブはどうでしたか、そんなに減ってないですよね。ちょっとですね、そんなにっていうね、このようなアバウトな感じで言わさせてもらってますけど、でそれは何かっていうと、やっぱりこのクラブがすごく楽しくて魅力があるからだというふうに思っています。一つ一つのクラブの魅力というのを引き出すことがすごく重要なのかなというふうに私は思っています。昨今公共イメージ、こちらの委員会クラブからも地区の委員会にも何人か出ていただいてますけど、公共イメージというのがささやかれています。ささやかれているというか、かなり大きく言われています。公共イメージ、パブリックイメージ、何なんだろうっていう話があります。もちろんお勉強されていらっしゃる方もいらっしゃるとは思いますけれども、簡単に言うとですね、これ私たちも習ったことをリフレインしているだけなので、あまり偉そうに言えないんですけど、マクドナルドのマークを見たときに、それはハンバーガーショップだって誰もすぐ認識できますよね。赤い字のところにゴールドの M という、まあ実際に M じゃないそうなんですけど、あれはゴールデンアーチ、ツインアーチっていうのかな、なんかそういう名称で、あれは橋なんだそうですけど、あのマークを見たらハンバーガーショップっていうのは誰でも分かります。しかしロータリーのマークを見て、あれが何をやってる会なのかってパッと認識する方って実はあまり多くないんです。ロータリーのこのマークを見て、あ、こういうことやってるクラブだな、こういうことやってる団体だなって分かるようなことが大事だよっていうのが公共イメージのことです。私たちが一生懸命普段茅ヶ崎のために、国際社会のためにいろんなことをやってることは間違いありません。だけれど世間の人たちはロータリーのことはあまりよく分かってません。と同時に、もし知ってたとしても、お昼にお金持ちの人たちが集まってご飯食べてる会だよねみたいな見方されてることも事実だと思います。これをどういうふうに変えていくか、変えなければいけないかというのが今の私たちロータリアン全てに課せられている課題なのかなというふうに思っています。この公共名所の話をすると、なんかロータリーの元の陰徳の美というものがどこかに失われたんじゃないか、そういうふうに思われる方もいらっしゃって非常に抵抗があるんですけれど、決して陰徳の美というものをなくそうということであったり、変にロータリーというものを過剰に宣伝しようという話ではないんです。何を言いたいかというと、そのマクドナルドのマークを見たことでハンバーガーショップと分かるということはある意味でコマーシャリズムかもしれない。だけどそのもう一つ踏み込んで考えてみてください。皆さんもマクドナルドのマーク見て大体分かりますよね、ハンバーガーショップって。次に何を思いますか。例えば私の世代ですと、マクドナルドがちょうど、中学生ぐらいの時に日本に入ってきました。 銀座の三越のところにお店ができました。もう本当に友達たちとすぐに行って、マックシェイクがもう吸い込めなくてもう大騒ぎしてたとかいう思い出があります。マクドナルド一つ見るだけでそういう思い出がバーッと蘇ってきます。高校生の帰り、部活の帰りにみんなでマックでハンバーガー買ったよねとか、あいつがあそこでバイトしてたよねとか、それからもうちょっと大きくなってというか結婚して子供があのハッピーセット、ディズニーのハッピーセット欲しがったよね、そういうふうにあのマーク一つでそういうことを思い出します。何を言いたいかというと、あのマーク一つで実は物語がちゃんと自分たち一人一人の中に物語が出来上がってくるわけです。そういうものを指して公共イメージと言ってるんです。このロータリーのマークを見て、例えばうちの鎌倉クラブではサッカー大会のとか少年野球の野球教室をやってます。その子たちがこのマークを見た時に、あ、子供のサッカー大会の時にロータリーの人から優勝メダルもらったよねっていうふうに思い出してくれることが大事だ。それが公共イメージということなんです。本当にどこかちょっとした刺激で、あ、これは何をしてくれる団体だっていうことを思い出してもらえる。これによって何が生まれるかというと、ロータリーにこんなことしてもらえませんか、こういうことがロータリーの皆さんに頼みたいことなんですというニーズが向こうから入ってくるようになります。そうすると私たち、多分さっきもどんな奉仕活動をなさってますか、今このコロナの中でどんなことをなさってますか、他のクラブではどんなことをやってるのか教えてほしい、そういうお声もありました。もし皆さんで茅ヶ崎の市民の皆さんがロータリーのマークを見て、そういう、あ、子どもたちのためにやってくれる団体なんだ、町のためにお花を植えてくれてすごく自然のことを考えてくれる団体なんだって分かれば、このコロナの中でこういうことしてくれませんか、ああいうことしてくれませんかっていう話がどんどんもしかしたら入ってきたかもしれない。公共イメージの大事さっていうのはそういうところにあるのかなというふうに思ってます。私たちがこの茅ヶ崎のために何かしたい、国際社会のために何かしたいと思うとき、その時にやはりこういうことをすれば喜ぶだろうとしてやってた時には、ある意味でギャンブルになってしまいます。感謝されるかもしれないけれど、本当はニーズのストライクゾーンに球が行ってない時があるかもしれません。しかし向こうから望まれれば必ずそれはストライクゾーンの中に入ってくるのかなというふうに私は思っています。そういう意味でより皆さんの中でロータリーというものがこういうものだということをどんどんどんどん発信していって、街の人たちにロータリーマークを見てロータリーのストーリー、その方々の中のロータリーのストーリーを作れるようなものを作っていただければいいかなというふうに思っています。特にこのコロナの時間をもう3ヶ月過ごしてきて、私はいろいろなことを考えました。本来でしたらばペッツ会長エレクト研修セミナーを経て、そして地区研修協議会でクラブのリーダーの皆さんと一緒に研修をし懇談をし、そしてホノルルの国際大会で皆さんと一緒に楽しみながら、いろいろなところでいろいろなシーンでお話をして今日を迎えてこれたら、いろんな話ができたのに、非常にそういうことがなく来たことについて悲しく思ったり憂いたり、いろいろ思ってきました。こんなポジティブに物事を考える僕ですらそういうふうに思ってきました。しかしこの時間を過ぎてきたからこそ、人と人とが触れ合うこと、人と人とがお話をができる、直にやってこうやってお話ができることの喜びっていうのはすごくありがたいことだっていうふうに思ってきました。と同時に、やはり人間というのはコミュニケーション、いろんな形でも取らなければなかなかやっていかれないのかなということをすごく私自身も感じたし、これから先やっていかなきゃいけないのかなということを感じてきました。だからこそ今こういう時期に、大きな集会はできないかもしれません。例えば家族会ですとか、クラブの懇親会です、大きな懇親会とか、そういうのがやりにくい時、そういう時だからこそ今度は逆に少人数で集まってやっていくのもいいのかなと思うし、また、オンラインという新しい手段を利用してコミュニケーションを取るのも決して悪いことではないのかなというふうに思っています。こちらは今例会をこういう形で元の通りやられています。 この防弾ガラスみたいなのが目の前にありますけれど、この程度でも集まることを皆さんは、決めました。でもあるクラブではやはり怖いので、また会場は使えない、使わせてくれないので、会場は使えるけれど食事をさせてもらえないのでというような理由で、実際にオンラインでやってるクラブがいくつかあります。その辺、オンラインでやることによってのいろんな弊害が出てきて、やりたくないとか集まらないで、例えば寒川さんなんかは完全に休会にしてしまってます。そしてまた集まれるようになったら集まりましょうということをやられているクラブもあります。で、実はオンラインを やってるクラブがまだ他にもあるんですけれど、地区内で例えば今日実例としてちょっとご紹介したいのが伊勢原平成クラブさんは17人のクラブです。でこちらは、この緊急事態宣言が明けたぐらいの時からすでに完全にオンライン、ズームミーティングシステムを使った例会をずっとなさってます。今でもそのスタイルでやってます。私も公式訪問ズームでやりました。で、まあ、17人のメンバーなのでズームでやる、でオンラインで例会することはいいんですけども、やっていくうちにいろいろアイデアが出てきます。これが面白いんですけれど、会員のメンバーの中に飲酒、お料理屋さんがいらっしゃるんです。そのお料理屋さんの方が例会の時に食事今までしてたのにズームだとできないよな、だったら俺全部みんなのうちに配ってやるから同じ弁当送って話しようよって言って、毎回ではないそうなんですけど、そこのお弁当が届いてみんなで ズームをこうモニター見ながらご飯食べて会話してるそうです。で今度ニコニコが集まんなくなっちゃったよね、どうしようかって話になって、そしたらじゃあペイペイ使って支払ってテキストデータでニコニコのメッセージを送ろうじゃないか、そういうことで徐々に徐々にこう広がってきて、アイデアを出し始めてたらそのオンラインでやることが楽しくなってきたというようなお話もあります。それからうちの地区ではないんですが、大阪の方のあるクラブの話なんですけれども、そのクラブは40人ぐらいのメンバーで、クラブの歴史的にも40年ぐらいの、クラブです。ですからチャーターメンバーもまだお元気でいらっしゃって、この緊急事態宣言の中でどういうふうに例会をやろうかということで、若いメンバーの人たち、中堅の人たちがじゃあ Zoom で例会しようっていうふうに言ったところ、先輩方が大反対したそうです。いやそんなのロータリーの例会じゃないよ、ちゃんと集まって例会しなきゃダメだということをおっしゃったそうです。その背景には一つにはコンピューター使いたくないっていうのが心理の中にあったようです。なので若い会員たちがその一人一人のやれないやりたくないという会員の方々のところにパソコンを持ち込んで、いや今日僕たちこれで委員会やりますからちょっと見てください、こんな感じでやってます、デモンストレーションと思って見てくださいって言ってパソコン開いて横でやってたそうです。それを何回か繰り返していくうちに、これうちのパソコンでもできるの、私のスマホでもできるのっていうような話になって、そこから結局ごめんなさい、僕かな、はい、ロータリーに嫌われたのかな、僕ももしかして公共イメージを壊してしまったかもしれない。そういうことをしながらいつの間にか 100% Zoom で入れるようになったそうです。でその Zoom でできたということ以上にもう一つ、ここから先が面白いんですけど、そちらのクラブはこういうふうにやはり丸テーブルで例会をやっていて自由席だったそうです。今までどうしても世代ごとに固まって座って着席してたのが、緊急事態宣言が明けてこの普通の例会ができた、できるようになった時にどうなったかっていうと、若い会員と年配というか先輩方とそして中堅の方々とが混然一体となったテーブルが出来上がったそうです。自然とそして会話も今まで以上に弾んだそうです。つまりどういうことかというと、一生懸命やることについてやはりロータリアンはそれをちゃんと受け入れる努力もあって、そしてまた新しいことに挑戦する気持ちもある。でそれを一緒になってやっていくことによってさらに新しい関係が生まれる、そして新しいお付き合いの仕方ができてくるということが言えるのかなというふうに思っています。ですからぜひいろいろな形で 新しいことチャレンジしてみて、ダメだったらやめればいいじゃないですか。うまくいったらうまくいったで、絶対にその先にまたもう一つ新しい副産物が出てくるはずです。ですから新しいことを挑戦してみることは大事だと思います。霊界のやり方、講師のやり方、いろんなところで新しいことにチャレンジをしてみていただきたいというふうに私は思っています。まずそれをどういうふうにするか、この後の懇談会で私も本当にさっき言ったように茅ヶ崎のメンバーの人、お前なんか入れる気はないよと思うかもしれませんけれども、ぜひ今日だけはお仲間に入れていただいて、一緒に考えて いかれればいいかなというふうに思っています。そして最後にあまり他のクラブで話していない茅ヶ崎独自の話をちょっと茅ヶ崎独自というか茅ヶ崎と僕と の話をさせていただきたいところが一つあるんですけど、私は、ガバナ補佐をやった時に田中 PG の年度にガバナ補佐をやらさせてもらいました。で、その後も財団の委員会で随分田中 PG 成田副会長には大変お世話になってきました。で、今そういうロータリーの中でのお付き合いももちろんあるんですけれど、私は、AG の時に私のプロフィールの中で紹介があったかもしれませんけど、ロータクトをやってました。約30年前です。加瀬君とはその時一緒にまだ茅ヶ崎クラブまだあったんだよね、あの時はね、のメンバーで、で私は地区代表、やらさせてもらう鎌倉のメンバーでやらさせてもらいました。でその地区代表やってた時のロータクト委員長が杉本先生なんです。ですからもう杉本先生とは30年のお付き合いでね、先生変わんないですよね。先生変わんない。なんか不思議でしょ、先生から見ると僕がこんなことやってるのは。地区代表としてなんかロータクトの話をしに来てるみたいな感じじゃないですか。本当に30年前から30年以上前ですね、お付き合いをさせていただいて、でその時に本当に、私はさっきの話じゃないですけど杉本先生から指導を受けるような、ですから本当に茅ヶ崎クラブとはそれだけ長いお付き合いを昔からさせていただいてたんです。ですから本当にここに立てるのがすごく嬉しいのと同時にですね、これだけお伝えしたいと思っているのが、今一生懸命ロータリーをやっています。私はロータリーに入ってきて恩返しのつもりでロータリアになったというふうにな部分が非常に大きいです。それだけ私の人生の中でロータリーの方々が私たち若者に対していろんなことを教えてくださった、いろんなことを導いてくださった、そのおかげで今の自分があると思えば、本当にロータリーに対して恩返しをしなきゃいけないという気持ちで今ここにいます。で最後にお話をしたいのが何かというと、そういうお付き合いの中で本当にこれだけは心の底から思っていること、お願いというかあれなんですけど、青少年、さっきも会長から青少年交換の話が出ました。青少年交換、インタクト、ロータクト、そして財団小学生、米山小学生、いろんな青少年プログラムがあります。青少年に対して非常に大きな心を開いてくださっているのは十分理解しております。それと同時に今年は結局実施ができませんでしたけれども、ライラを15年ぶりに復活しようというのをテーマに掲げておりました。沢村さんにで、ライラはそうだよねですよね、はい、参加していただいてますけれども、ライラ復活しようと思ってました。でなぜそれをしたいか、これは青少年交換もライラも他の青少年プログラムも全てそうなんですけど、なぜ僕がそういうことをしたかったかというのを最後にしてお話をして終わりたいと思います。ロータリー案、ロータリークラブ、すごく魅力のある方々がたくさん揃っていて、一人一人にいろいろな、さっき言ったストーリーがあります。そしてそのお一人お一人にそのまたバックボーンとして素敵な事業が、お仕事があります。ある方はお医者様であったり、ある方は弁護士さんであったり、会社の経営者であったり、何代も続く会社も、私のように何代も続くような会社の方もいらっしゃれば、ご自身で起業されて立派に会社を大きくされた方、それから伝統的に何十代と続いている伝統工芸であるとか、 また芸術の分野で活躍されている方、非常にさまざまな方がロータリーの中にいる。こういう大人たちがたくさんいる世界に、私は20代の時に飛び込ませていただいて、本当にあ、こんなに日本って、この神奈川、鎌倉って本当にすごいところだ、茅ヶ崎ってすごいところだな、そういうふうにずっと思ってきました。それはロータクトやってなかったら、きっとそういう人たちと接することができなかった。なぜライラをやりたかったかっていうと、少しでもロータリアンと若い人たちとの接点の機会を増やしたい、ただそれだけだったんです。もっともっと若い人たちに皆さんの素晴らしいキャラクターパーソナリティをもっともっと露出させて、この日本はこういう人たちに支えられてきて、こういう大人になりたい、そういう見本がここの茅ヶ崎クラブの中にいらっしゃるんです。そういう、それを若い人たちにどんどんどんどん見せていきましょう、見てもらいましょう。そして自分たちの後ろをついてきてもらえるように、若い人たちをたくさんたくさん巻き込んでやっていきたい、そういうふうに思ってます。青少年交換もどうしてもお預かりをしたり出したりするときしかイメージしません。さっき会長が言われました、帰ってきたらこんなに大きく変わってる、そういうのを実感できる非常に有益なプログラムです。インタクトもそうです、ロータクトもそうです。そして、本当はロータクトの話ちょっといっぱいしなきゃいけないんですけど、これしだすと本当に30分かかってしまうのでしませんけれども、米山小学生、そして財団の小学生学友会、本当にたくさんの若い人たちがロータリーのプログラムによっていろいろな経験を積み、いろいろなものを得て、そしてそれを社会に還元しています。それを作っているのはロータリアンであり、そのロータリアン一人一人の個性というものがあって、そこに惹かれて若者たちはこのロータリーの青少年プログラムに入ってきています。ですから本当にもっともっと若い人たちとこのクラブも接点を持っていただきたいというふうに思っています。ライラは地区レベルでやりたかったんですけれど、できませんでした。もし、茅ヶ崎がクラブレベルでライラをやりたい、またインタクトを提唱したい、ロータクトを提唱したいという話があれば、私たちいくらでもお手伝いしますので、ぜひその辺も将来的にお考えいただければというふうに思っています。今日はちょっとあっちへ飛びこっちへ飛びの話で、取り留めもなく、本当にやっぱり最初に言った通り、今年のガバナーの話は全然勉強にならなかったというふうに思ってらっしゃると思います。その方が私としてはありがたく思ってるんですけれど、この後の懇談会、本当に私も茅ヶ崎のメンバーの一人としていろいろと意見も言わさせてもらいますし、あの時にはちょっと地区の側、RI の側に気持ちをスイッチして、いろいろなことを持って帰らせていただきたいというふうに思っております。本当に貴重なお時間を頂戴いたしましてありがとうございました。またこの後もどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは、店長の方、大谷会長、よろしくお願いします。
それでは転職します。
この後はクラブ協議会、懇談会形式で行いますので、皆さん、お残りの方お願いします。また